皆さんおはようございます。アドベント第3週目の朝を迎えました。昨日は一足先に教会学校のクリスマス会が行われまして、多くの子どもたちや保護者の方々と一緒にクリスマスをお祝いすることができました。今週は子羊のクリスマス礼拝と祝会が2日間にわたって行われます。この機会にクリスマスの恵みが地域の方々に届けられるようにと願っています。それではこの朝もご一緒に御言葉に聞いてまいりましょう。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、尊いお名前を賛美いたします。アドベント3週目の朝を迎えました。この朝もクリスマスに表された神様の大きなご愛と恵みを覚えながら御言葉に聞いてまいります。どうぞこの朝も御言葉によって私たちの心を取り扱ってください。そしてこの新たな週もイエス様に信頼して歩むものとなれるように力をお与えください。御手にお委ねして救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日もアドベントに関連しましてヨハネの福音書1章から開きました。私たちが今手にしています聖書の新約聖書の最初のところに福音書と呼ばれる4つの書があります。マタイ、マルコ、ルカ、そしてヨハネの福音書と続きます。ざっと読むと大体同じような内容のことが書いてあります。イエス・キリストが教えられたことやなされたことが記されていて、最後の方には十字架とよみがえりの場面が詳しく描かれています。私は最初聖書を読み始めた頃、なぜ4つも福音書があるのだろうかと思いました。同じような内容なら一つで十分ではないかと思ったんですね。皆さんはどう思われるでしょうか。実は4つの福音書は全く同じではありません。微妙に違いがあって、それぞれに特徴があります。それぞれに神様が私たちに伝えたいメッセージが込められていて、神様はこれら4つの福音書を聖書に置いてくださったのだろうなと思います。4つ揃って意味がある、一つも欠けてはならないということです。それで4つの福音書の違いを少し説明しますと、マタイはユダヤ人に向けて書かれていますし、マルコは出来事を簡潔にまとめています。ルカはテオフィロという、おそらくローマの高官であった人に宛てて書いた手紙の形式をとっていますので、外国人でも理解しやすい内容となっています。そして今日取り上げるヨハネは前の3つとはまた違ったちょっと独特な哲学的にも思えるような表現がなされています。これら4つの福音書の異なる部分の一つは書き出しのところです。マタイはイエス・キリストの系図から始まってイエスの父となったヨセフへの蜜芸と続いていきます。マルコはバプテスマのヨハネという人の働きから始まっています。マルコにはいわゆるクリスマスストーリーは描かれていません。ルカはバプテスマのヨハネの誕生の場面から始まってマリアへの蜜芸、家畜小屋での出産、そして羊飼いたちへの蜜芸と続いていきます。クリスマスの時に最も読まれる箇所かもしれません。そしてヨハネは、はじめに言葉があったという書き出しで始まっています。随分違いますね。今日はこの4つ目の福音書であるヨハネの福音書の冒頭の部分から見ていきたいと思います。ここにはイエス・キリストの誕生の出来事は一切書いてありません。しかし、ここにはクリスマスの意味がよく表されていると思います。イエス様はどういうお方としてこの世界に来られたのでしょうか。 さて、アドベントに入ってこれまで2回にわたってお話ししてきました。1週目は創世記3章から罪の始まりの出来事に学びました。人がサタンに誘惑されて善悪の知識の木から取って食べたことによって人は神に背いて生きるものとなり、エデンの園から追放されました。しかし神はその時から人をサタンの支配から解放するための救いの約束を与えていたことに目を留めました。それは神との関係が回復されることを意味していました。アドベント2週目となる先週は、その後その救いの約束がアブラハムに始まるイスラエルの歴史を通して少しずつ具体的に示されていったことを学びました。救い主はアブラハムの子孫、ダビデの子孫として生まれてくることが予告されて、時が満ちてナザレの町に暮らしていた無名の若い夫婦の子供として生まれてくることになりました。マタイの一章にあるイエス・キリストの系図を見ると、神であるお方が人の罪の現実のただ中に入ってきてくださったことがわかります。そして昔からの神の救いのご計画は祝福の約束として実現し、イエスの誕生の時を迎えます。今日の箇所、ヨハネの福音書1章の1節から9節のところを読んでみますと、ちょっと分かりづらいなぁと思われるかもしれません。このところにはキリストという言葉は一切出てきません。その代わり言葉とかこの方とか光という表現がなされています。例えば1節には、はじめに言葉があったとありまして、この言葉とはキリスト、イエス様のことを表しています。はじめにキリストがおられたと直接書けばわかりやすいと思うのですが、なぜかヨハネはわざわざ言葉という表現を使っているんですね。なぜイエスが言葉なのでしょうか。これについてはいろんな解釈がなされていますが、私は目に見えない大きな神様が人の言葉を通して私たちに関わってくださった、言葉によってご自身のことを表してくださったということを意味しているのかなと思います。それから光という表現が至るところになされているのがわかります。これもイエスのことを指しています。4節には、この命は人の光であったとあります。また5節には、光は闇の中に輝いているとあって、6節から8節にはヨハネ、これはバプテスマのヨハネのことです。彼は光について証しするために来たとあります。確かにバプテスマのヨハネはイエスの少し前に現れて、イエスこそ昔から予告されていた救い主だと証言しました。そして9節にこう書いてあります。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。誠の光であるイエスが世に来ようとしていたということは、神であるお方が人となってこの世界に生まれてくることを示しています。つまりクリスマスの出来事です。そのようにヨハネは昔から約束されていた救い主キリストのことを光として説明していることがわかります。皆さんは光というと何を思い浮かべるでしょうか。昨日は教会学校のクリスマス会でキャンドルサービスを行いましたが、キャンドルの光もロマンチックでなかなかいいものですね。またキャンプ場での焚き火の光にも心癒される思いがします。でも光というと 私はまず太陽の光のことを思い浮かべます。太陽の光は世界中の人々を同じように照らしてくれます。たとえ雨降りの日でも、雲の上では太陽が変わることなくさんさんと照り輝いているわけですね。今は一年で最も日の短い時を迎えていますが、それでも晴れた日に日の光を浴びると本当に気持ちよくなります。逆に一日中暗く雪降りだったりすると気がめいってきますね。そのように人間にとって光はなくてはならないものです。イエス様もその光のようなものだと言うんです。では、イエスが光であるとはどういうことなのでしょうか。このところから3つの点について確認をしたいと思います。まず1点目のことは、イエスは人に命を与える光であるということです。イエスは人に命を与える光であるということ。4節をお読みします。この方には命があった。この命は人の光であった。この方には命があったとあります。これはイエスが命の源であり、命を与えてくださるお方であることを意味しています。確かに、イエスは初めからおられて、この天地万物を作られた作り主であるお方です。私たちに命を与えてくださいました。でも、命とは、ただ単に生きているということだけではありません。それは、作り主である神との交わりの中に生きることです。エデンの園で、アダムとエバは、神との豊かな素晴らしい交わりを持っていました。神様の愛と恵みをいっぱいに受けて、神に信頼し、神に聞き従いながら幸せに生きていました。この関係にあることが、本当の命です。そういう意味では、人が神に背いたときに、人は命を失ってしまったと言えます。本当の命から離れてしまいました。人が命の木から遠ざけられてしまったことが、それを物語っています。しかし神は、人がこの命を回復できるようにと願われました。そのために、神の一人子であるイエスを使わせてくださいました。私たちはイエスを信じてイエスに結びつくことによって本当の命を受けることができます。ヨハネの福音書の4章にイエスが井戸のところで出会ったサマリア人の女性に対して私はあなたに決して乾くことのない水を与えると言われた出来事が記されています。水は生きるために必要なものですね。イエスは亡くなってしまう水ではなくて、永遠に乾くことのない命の水を与えてくださるお方だと聖書は語っています。イエスを心にお迎えするならば、その人は飢え渇くことがなくなるということです。心が神の愛と喜び、平安で満たされていきます。私もそうでした。20代の後半の頃に心に飢え渇きを覚えていました。本当の意味で心を満たしてくれるものを探し求めていたように思います。そんな時にイエス様に出会って心が命の水で満たされていきました。このようにイエス様は私たちに本当の命を与えてくださる命の光であるお方です。次に2点目のことはイエスは闇に打ち勝つ光として来られたということです。イエスは 闇に打ち勝つ光として来られたということ。五節をお読みします。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。ここに闇という言葉が出てきます。闇とは、罪に支配されている人の心の状態を表しています。イザヤ書8章22節にこうあります。彼が地を見ると、見よ、苦難と暗闇、苦悩の闇、暗黒、追放されたもの。これは、当時のイスラエルの状況を表していました。人々は神を忘れ、目に見える繁栄を求めた結果、北イスラエル王国はアッシリア帝国によって滅ぼされてしまいます。そうした状況を苦難と暗闇と表現しています。希望の持てないような状況ですね。これは人の心の中に暗闇があることを物語っています。人は神から離れて以来、心に暗闇を持つようになりました。お互いに隠し事をするようになり、妬みや憎しみを抱くようになりました。アダムとエバの息子のカインは、弟アベルを妬んで殺してしまいます。この闇があるために、人は苦しみます。今の時代も闇バイトが横行したり、国同士の対立や紛争がなくなりませんね。そうした罪の暗闇が私たちの心の中にも潜んでいるということです。残念ながら人は自分の力で闇から抜け出ることはできないと聖書は語っています。それほど人を覆っている罪の暗闇の力は大きくて恐ろしいものです。これだけだと希望がありませんね。しかし神は光を与えてくださいました。闇に打ち勝つ光です。それが罪からの救い主イエス・キリストというお方です。光は闇の中に輝いているということは、神であるイエス様が人となって人の罪の暗闇の中に入ってきてくださったということではないでしょうか。クリスマスの出来事ですね。また、闇はこれに打ち勝たなかったとあります。これはイエス様が十字架で全ての人の罪を代わりによって罪の償いをなしてくださり、そして罪と死に勝利して蘇られたことを示しています。十字架と復活の出来事です。イエス様は罪の暗闇を打ち破る光として私たちのところに来てくださいました。どんな暗闇であってもこの光を覆い隠すことはできません。私たちの心にこの光であるイエス様を迎え入れたいと思います。最後に3点目のことは、イエスはすべての人を照らす誠の光として来られたということです。イエスはすべての人を照らす誠の光として来られたということ。9節をお読みします。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。イエス様はすべての人を照らす光だと言っています。それは先ほども触れました太陽に例えられるかもしれません。太陽の光は世界中のすべての人を照らします。生まれや社会的な立場やその人が何をしたかにも関係なく、老若男女、誰であっても同じように照らしてくれますね。そのようにイエス様はすべての人を照らしてくださいます。イエスの光に照らされると何が起こるでしょうか。私たちの中にある闇が照らし出されます。自分の中の闇に気づかされます。 自分の中に闇があることに気づかされたなら、私たちは何とかしてこの闇を取り除きたい、闇の力から解放されたいと願うのではないでしょうか。そのために私たちがすべきことは、本当の光であるイエスに助けを求めることです。救い主イエスを信じ、信頼してイエスと共に生きることです。イエス様は信じる者たちを闇の力から解放してくださいます。イエスを信じる人は罪の奴隷から解き放たれて、人がエデンの園にいた時のような神との関係、本当の命を回復されるのです。これが神がイエスによって私たちに与えてくださる永遠の命です。神はすべての人が救い主イエスを心に受け入れて永遠の命を受け取ることを願っておられます。最後にイエスご自身の言葉に目を留めたいと思います。今週の御言葉としてヨハネの福音書8章12節を挙げました。お読みいたします。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。これは律法学者とパリサイ人たちがイエスを試そうとして、姦淫の罪を犯した女性を連れてきた時にイエスが人々に語った言葉です。彼らが、律法では彼女は石打ちにすると命じていますが、あなたは何と言いますかと尋ねた時に、イエスは、あなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさいと言われました。すると彼らは一人また一人と去っていって、彼女とイエスだけが残されて、イエスは彼女に許しを与えたという出来事です。その時にそこにいた人々にイエスはこう言われたわけですね。ここにも光が2回出てきます。私は世の光です。イエスは世を照らす誠の光であることをご自身が証言しています。イエスに従う者は決して闇の中を歩むことがありません。そして命の光を受けるのだと語っています。今日の箇所にあった命を与える光ですね。この女性もイエスに出会って罪の暗闇から解放されて、この命の光を受け取りました。この光は誰であっても受け取ることができます。天地を作られた神様は私たちを照らして闇の中から救い出すために、一人子イエス様を人としてこの世界に使わせてくださいました。イエス様は私たちを照らす誠の光として来てくださいました。この神様の大きなご愛を覚えて、心からの感謝をお捧げしたいと思います。私たちにはこの誠の光が必要です。この光が変わることなく輝いていることを信じて、感謝を持って今年もクリスマスをお迎えしましょう。それではお祈りをいたします。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。恵み深い愛する天の父なる神様、クリスマスの恵みを感謝いたします。あなたは私たちを罪の暗闇から救い出すために、大切な一人子イエス様を人として使わせてくださいました。イエス様は命の光として、闇に打ち勝つ光として、そして誠の光として、すべての人を照らしています。私たちもこの光であるイエス様を信じて、罪の許しをいただき、 本当の喜びと平安で心を満たしていただきました。感謝いたします。どうかクリスマスを迎えるこの時、一人でも多くの人がこの本物の光がすぐそばに輝いていることに気づけるように助けてください。そして救い主イエス様を心にお迎えして、あなたとの関係を回復し、永遠の命を受け取ることができますように。私たちもこの光を見失うことのないように、これからもずっとイエス様に従ってまいります。どうぞ私たちの心を照らし、私たちの行くべき正しい道へと導いてください。今週も今礼拝を捧げておられるお一人お一人の上にクリスマスの恵みが豊かにありますように。心からの感謝を持って、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。